あなた方の感情に従うのではなく、私の言葉に従いなさい。意志を持って私の導きに立ち、意志を持って進んでいきなさい。信仰の歩みは大きな壁を打ち破るとしはおっしゃいます。
この宣教の働きというのは、このコロナが許されましたが、これから大きくこのチームを組んで、主が祝福し、送っていくとおっしゃられます。
さらに、この全世界にチームの派遣が行われていくことを覚えなさい。重荷を持っているものは祈っていきなさい。私が必要を与え、必要な導きを表していこうと主は仰されます。
このただし大きなこの変化の時であるがゆえに、聖書と祈りの土台を持って見分けというのが重要になってくるとしか言えます。
あなた方は私に期待していきなさい。あなたの力でも能力でもないとおっしゃいます。あなた方が私に期待する中で、私は技をなし、栄光を表し、また力を表していこう。人の思いをはるかに超えた、そのような計画を私は表すとおっしゃいます。
この一人一人にこの最善の計画が備えられているので、教会を土台としてこの一人一人の使命を全うしていけるように、さらに熱心に祈ってきなさいとしか言われます。
それでは再び三密の記を持っていきたいと思います。
皆さん、予言の言葉ありがとうございます。2つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーマン。こんばんは。詩編の105編を開いていただきたいと、こういうふうに思います。19節。あれ ?105 編。一編じゃない。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。この箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、先週からちょっと困ったことになったんですね。それはですね、うちのヨセフ君がね、8度以上の熱出しちゃって、風邪ひいちゃったんですね。そして、水木金と来て、土曜日まで7度ぐらいあったんですが、という状況だったんですね。まあ、何が困るかというとですね、コロナだと困るのですよ。で、私と不思議さんとヨハネ君が濃厚接触者になっちゃうから、そうするとですね、キャンプに参加できないと、こういうような形になっちゃうわけですよね。まあ、だからキャンプに参加できないことも含めて対応を、ね、しとかないといけないというふうに思いました。まあ、一つはできなければこっちからね、インターネットで、まあ、私の説教は5回あるから、それはこっちからやればいいということでね、便利な時代になったなと、こういうふうに思いましたけども、幸いにしてですね、陰性だったので、これはいけることになって本当に感謝です。それとともにですね、ちょっと主をあがめてるんですが、何かというとですね、私のアメリカ宣教師ビザが取れたんですね。で、私はね、これは奇跡的だと思ってます。一つの理由は、前の宣教師ビザをですね、取ったんですが、私ね、病気でね、一度もアメリカ行ってないんです。だから、使われてないんですね。 そしてね、73でしょ？ね、年取っちゃって。それとともにですね、英語ができない状況ですよね。ですからね、これちょっと無理かなと思ったんですが、見事に取れました。感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、これを通してね、私は勝手にこういうふうに感じてるんですね。どういうふうに感じてるかっていうとですね、アメリカにおける宣教の働きを神様は開こうとしていると。だから、20回ぐらい行けるようにね、ちょっと祈っておりましたけどもですね、戒厳宣教が開かれるとき大きく動いてくれるだろうと、こういうふうに思います。アフリカとかドイツとかね、そういう国々に関してはもうすでに、体制を取りつつあるんですけどもですね、どうぞ皆さんもね、いろんな形で宣教の道が開かれていきますのでですね、またインターネットとかね、期待して見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、癒しの働きが非常に強く現れ始めてるんですね。で、これは宣教のために重要なポイントとなりますので、皆さんもね、ぜひ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。で、先週祈った人何かいらっしゃいますよね。で、その中でですね、自分の祈りを通して癒しが起こったなと思う人います？手挙げて。あんまり感じなかった？感じなかったね。まあ、感謝したいと、こういうふうに思います。見てる人でだいぶね、感じてる人がいると、こういうふうに思います。それとですね、宗教法人を取るように導かれたので、具体的に宗教法人を取りに動きますので、お祈りください。ただ、最低3年はかかるということですね。そういうような形でいきます。で、全体法人でいくか、個々の法人でいくかっていうことだったんですが、全体っていうのは TLEA 全体でいくか、1個だけ、安定教会だけでいくかっていうことだったんですが、まあ、両方いけるということだったんですが、我々は東京の教会で東京に実績があるので、まあ、前田さんのアドバイスですけどね、東京で行った方がいいだろうということで、まず東京で行くと、こういうような形でですね、行きます。ただ、階段を上るように一つ一つね、宗教法人を取りに行くっていうことをやるわけですけど、同時にですね、違った方法でも動く可能性があるんじゃないかと思ってるので、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思いますね。主の手が働くとね、1年で取れないね、まあ、いろんなことが起こってくると思いますね。まあ、法律上は3年だけどね、そういうことですね。ですから、どうぞそのことを覚えてください。それからですね、パワハラ、セクハラ、宗教、なんだっけ、ハラスメントに対するセミナーをいたしますのでですね、まあ、3週間以内ぐらいに行いますので、どうぞ覚えておいてください。それで、どういうことがそうなのかということを知り、そういうことを避けるためにね、やりたいと、こういうふうに思います。それで、私たちの係の中にね、牧師の中にそういう係の方がいらっしゃるので、会社のそういう部門を担当しておられて、で、いろいろな方々に指導し、教え、導いている方がいらっしゃるんですね。芝牧師ですけど、芝牧師に全体的なことをやっていただいてね、そしてこちら側もそれを理解していこうと、こういうふうに思いますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それでですね、ありえない話に関してね、お話をしていきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私ね、マリア大好きだったんです。キリストのお母さんのマリアね。そしてですね、マリアに対する働きってのはあるじゃないですか。涙流すとかね、それから終末の予言をするとか、出現するとかね。で、そういうものを見ながらですね、神に関するそのポイントの一つかなと、こう思ってましたね。そしてこの高円寺にね、そのマリアの写真があったんですね。涙を流してるね。それをね、しょっちゅうご飯食べた後見ながらね、 そしてね、あ、神に関することかなと、こういうふうに考えてたんですね。で、そうしましたらですね、ある時主が予言を通してね、マリアのところに送るって言われた。そしてね、まずね、その当時涙を流す不思議なマリアがいたのですよ。でね、そこに行ったんですね、チームでね。で、チームで行った時に、そこのところに着く前にね、デボーションした時にね、子供たちを偶像に注意しなさいと御言葉が来たんですね。で、私は受け入れる方向で心があったのでね、それでね、ぐんと何かあれっていう感じがしたんですね。あ、これはちょっと違うぞって、こっちの予想とはですね。そしてね、駅に着いた時にね、で、私言われたんですよ、例によく来ました。それがね、聖霊が語られる感じと違うんですよね。で、余計ね、おかしいぞと、こういうふうに思ったんですね。そして、その修道院に行きましてね、3泊4日したんですね。シスターの方々とか、神父の方々は非常に、素晴らしい方々でした。ただ、神父の方々が行ったんですね。なんか、異端の人たちが来て、で、マリア像の前でですね、なんか倒されちゃったとか、なんか、ちょっと脅されたんですね。そういうような状況でした。まあ、我々はですね、何見に来たかっていうと、見分けに来てるわけですね。そしてね、私たちがですね、部屋に集まって賛美してるときにですね、不思議さんともう一人いたんですね。女性はね。で、その時にね、まあ、私も霊は時々見るんだけど、霊時々見る人、いないの？いるでしょ。いないの？一人だけ？土屋さんだけかな？いや、もっといるんじゃないの？もっと見た方がいい。あ、そう。私ね、例時々見るんですよね。ただね、不思議さんとね、その女性ほど見ないんで。祈ってる時ね、急に言い始めたのよ。あそこに霊がいるとかなんか言い始めたの。で、みんなはね、続々っていう感じですよね。ただ我々はね、霊の対応の専門家ですからですね。で、その時どうしたらいいかっていうとですね、もう一番実に簡単なことで立ち向かいだからね。で、私聞いてね、どこだって聞いてですね。そしてね、あっちだって言って、まあ、こっちに指さしてすみません。そこに霊はいませんからね。そしてね、そっちにね、こうやって威厳で祈りながらですね、もう霊の戦いでしょうね。どんどんどんどん進んでったんですね。そしたらね、向こうに移ったっていうことも言っていてですね。まあ、その例は消えたんですけどもですね。非常に霊的にヘンテコな状況であったということですね。そして一つ分かってきたのはですね、そのマリア像を作った人が、実は仏像を作る人であって、仏像にもいろいろな奇跡が起こっているってことを聞きました。ですから、マリア像、っていうよりも仏像を作る人の霊的な事柄がそこに反映してるなと、こういうふうに感じたのとともにですね、これは主から来てないというのはね、明確に感じました。具体的にですね。それで伊丹の方がね、マリア像の前で倒されたって言ったんですが、霊の高いしないといけないっていうことをね、示されてね、で、その前に行ったんですね。圧力は感じましたけどね。そしてですね、霊の高いして帰ってきたんですけどもですね。で、その時に、このマリアっていうのは、主から来たものではないと、ことを確認したんですね。しかしね、カトリックにおいてもね、私の言ったところのマリアっていうのはですね、なんか正当なマリアとね、認められてないマリアがあるみたいですね。認められてないマリアだった。正当なマリアはルルドとか、ファティマとか、そこに送るマリアなんですね。それでですね、その後ね、正当なとこ行ったんだよ。ルドロに行き、ルドロもね、2泊3日ぐらいしたかな。パティマも2泊3日ぐらい。それからね、チェンストホーバー。これはポーランドかな。スペインの2カ所に行きましてですね。さらにですね、メキシコのマリアのとこに行ったんですね。で、要するに正当なとこに行ったんです、みんな。ですね。そしてね、その時一つ分かったことがあるんですね。 何が分かったのかっていうとですね、みんな違う。みんな違うものであると。主から来た霊ではないと。ですからね、我々どう考えてるのかっていうと、カトリックはね、神様の民であるっていうことは知ってますが、しかしマリアに関しては、霊的に違うと。こういうふうにとっています。後になってね、一つ、この分かってきたのは何かっていうと、マリアに対して考えている神学っていうのが、ちょっと聖書と違うんですよね。例えば、マリアは無限在の大宿りって言うんです。つまり、マリアは無限在って言ってるんです。無限在なんてキリスト以外いるわけない。まずこれが問題ですよね。それとともにね、マリアはね、聖人とともに取りなしの匂いをするんですね。これは完全に間違い。つまり、直接我々のような罪人が神様に祈ったって、そんな簡単に答えられないと。だからマリアを経由してね、マリア様はキリストに頼んでくださいっていうふうに祈るっていうことですよね。で、これは聖書的ではないと。それとともにですね、はっきり直接祈った方が明確な答えが来ると。で、我々はね、それを見てるわけですよね。生ける神の技をですね。で、その時にね、聖書的に言って正しくないと。で、これが一つ大きなポイントです。それでね、その時思ったことがあるんですね。何を思ったのかっていうとですね、わざわざね、世界各国行ってマリア見てこなくても、聖書で確認したらそれで終わりだったなと。で、より私たちがね、聖書的になった一つのポイントにもなりましたね。これが一つ。それからもう一つは何かっていうとですね、まあ私が救われてちょっとした頃なんですが、こう思ったんですね。神は正しい、素晴らしいと。でもね、他の宗教も真理だって言ってると。で、それはどういうことなのかちょっと見てこようと。神は正しいと思うんだけど、真理だと思うんだけど、絶対的に大丈夫なのかっていう感じでね、思ったんですね。それでですね、原理運動、エホバの証人、創価学会、モルモン教に行ってきたんですね。で、その時にですね、一つのポイントとして、まあ、十字架があるかないかが正しいかどうかの境目なんですが、それは信徒の言うことであってですね、客観的にどう捉えたらいいかっていうことでですね、私は祈り、私は祈りに答えられてましたのでですね、どの程度答えられてるのかということを一つポイントとして言ったんですね。そうしましたらですね、創価学会の人たちは私の祈りの答えを聞いてですね、恐ろしがってました。それから、エホバの証人の方はこう言ってましたね。それはサタンですって。最後に言ってたのはですね、どうしてあなた方のところでこんな奇跡が起こり、私のところで起こってないんだろうと。それから、原理運動に行ったんですね。原理運動のですね、洗脳にも会ってきました。すごいですね。朝早く行って、講義やるんですね。ずーっと夜遅くまで。そしてね、ご飯食べるときに10分かそのぐらいしかなくてね、あともう言いっぱなし、一対一でやるんですね。まあそれで洗脳され、その当時はね、今どうなのか知りませんが、洗脳されちゃったんでしょうね。で、私ね、どうして大丈夫だったのかっていうとですね、私はね、訓練を受けてたからです。どういう訓練を受けたのかっていうとですね、授業中ね、他のことを考えている訓練、先生の言ってることとは違う世界に入る訓練、それを徹底してやっておりましたのでですね、朝から晩までやられてもですね、何ともなかったのです。で、私はですね、オリンピックのマラソンをトップで走っておりました。そういう感じだったんですね。そしてですね、原理の牧師のような方が来られたときにですね、祈りのことを聞いて、また祈りのことを言ったんですね。そしたらですね、その方がこう言ってました。何て言ったのかというと、あなたのような祈りの答えはないと。しかし、私もそのような祈りの答えを持って、もう一度あなたの前に行きますと。こう言ってみました。40年経って来てません。その中でね、一つ思うのは何が思うのかというとですね、各宗教っていうのはね、やっぱり霊の働きがあるんですね、おのおの。しかしね、 神の働きとはね、比べることもできないと。神の素晴らしい、明確なね、力強い動きと、霊の弱々しい動きの違いっていうのはね、はっきりとその中で見ましたね。そしてもちろん真理の違いっていうのをね、その中で見る中でですね、神の素晴らしさをね、体験しました。それでですね、白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
さあ皆さん、今年も白馬キャンプの季節がやってまいりました。この白馬キャンプは長野県の白馬で毎年行われるクリスチャンのキャンプのことです。日本アルプス山嶺の美しいロケーションの中にあるホテルグリーンプラザ白馬で毎年7月に行われております。50種類以上のバイキングと温泉、美しい景色、自然に囲まれた中でのさまざまなレクリエーションをご用意させていただいております。私たちの教会ではもうすでに日本のリバイバルは始まっているということを信じております。そしてこのキャンプはさらに本格的なリバイバルの働きのための備えのキャンプです。朝夕の聖会では共に賛美し、神様の言葉を受け、神様を礼拝する時を持ちます。そこで語られるメッセージは、今この時代に神様が私たちに語ろうとしていることが語られていきます。そしてこのキャンプでは今の時代の宣教活動のためのさまざまなセミナーも開かれます。ゴスペル、SNS、インターネット、映像制作、専門の講師たちの分かりやすく優しいセミナー、そして忘れてはいけないのが J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬、年に一度の J ゴスペルの祭典です。そしてここからは J ゴスペルアーティストの直美さんに紹介してもらいたいというふうに思います。直美さん、
We're having the 20th annual J-Gospel Contest in Hakuba City in Nagano, Japan this year. This is the final contest for gospel groups who have competed in the regional competitions all throughout Japan and the rest of the world. In total, there are over 100 teams that compete and one will be the champion for that year. Isn't that amazing? I think it's so exciting. The judgment is based, of course, on singing skill, but also whether you're praising God from the bottom of your hearts or not. While the judges listen, they're being judged on if they feel the love of God in their singing or not.Why is that, you ask? It's because the contest's purpose is for the gospel groups to become more skilled so that they can spread the love of God to more and more people. The reason for that is because worship and revival are so closely related. A notable artist would be True Vine. They won last year. They are a married couple with beautiful harmonies. They will definitely place high this year, no doubt. Another team you can't forget about is Jerusalem. They couldn't compete last year due to personal reasons, but they've won so many times at this contest. Because they couldn't compete last year, I'm sure they're coming in twice as strong this year. Alleluia, Alleluia. She has such a powerful and soulful voice. It's amazing how big of a voice comes from such a small body. She's probably one of the ones that's going to place really well at this contest as well, so I really hope she wins. I'm so excited already. You can listen to real gospel that's praising God here. Come check it out.
このキャンプは7月19日から7月22日の日程で行われるキャンプです。神様の素晴らしい祝福が表されるキャンプですので、ぜひご参加ください。今年はオンラインでの参加も受け付けしております。それでは白馬キャンプでお会いしましょう。
私たちには何の価値もないけれども、信仰を通して主が私たちを義と認めてくださり、そして誰よりも愛してくださる愛を注いでくださっているということをですね、我々はその中で知ることができるようになったんです。そしてそれがこれからのうち我々に展開しようとしている神の技と大きく関わる。神が空の星のように子孫を増やしてくださる。さらに新しい場所に導き、素晴らしい場所を与えてくださる。神が素晚らしい約束を成就する力を持っている。これを信じたもの、今必要なのはですね、我々の選挙における努力でもなく、あるいは力でもなく、神がそれをすることができる力を持っているということを私たちが知ることが重要なポイントとしてある。そしてあなたはですね、そのことが具体的に起こることを信じてるのか。もしね、信じることです。コロナなどがあってですね、非常に特別な時代に入ってきていますね。そして再臨が近い。で、リバイブの働きも起こっているということを感じます。で、時は来ていると。で、その中でですね、このキャンプに特別な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、私は一生で今まで一番強いアタックを受けております。どういうアタックなのかっていうとですね、体が効かない。そしてね、説教するときに、わかんないって言われますがね、あいうえおのあが出ない。声が出てこない。で、聖霊様が助けてくださるのでね、形はすべてよく終わるんですが、実際上そういうような状況なのですね。で、まあ、おかまる現象ですね。まさに岡村牧師の例のアタックをそのまま受けちゃってるっていう、そういう感じなんですが、その中で思うのはですね、死ぬのが近いのか、もう一つはね、神の大きな働きがね、近づいている。どちらかですよね。私はね、神の大きな働きが近づいているっていうことをね、ちょっと感じるのですね。で、どうぞ皆さんね、もう一回ビジョンを奮い起こしてね、言っていただきたいと。主が言われるのは一人が百万だからね。それは、マーリンさんはですね、示しだって言いましたよね。 で、皆さんね、大きな事柄が始まるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、ちょっと感じるのはですね、まあ、我々はリバイバルが始まったって、神様に示されてね、またそれを受け取って動いているんですが、それなりのアタックが来てるってことはですね、その具体的な現象の現れが来てるってことを感じるんですが、もう一つね、一つリバイバルが起こったって言ってる教会なんですね。ヤマトカルバリ。それでね、ヤマトカルバリの動きを見てみますとですね、私ね、ちょっと感じるんですよね。何を感じるのかっていうとですね、なんか今、抽象されてるんでしょ。ね。批判抽象されて大変だなと思いますよね。まあ一つはまあ嬉しいわけですね。人の不幸を喜んじゃいけないんですが、何かっていう仲間ができた。まあ向こうは仲間とは思ってないかもしれませんけどね。でもね、それはね、リバイバルが始まったっていう信仰の対応を取ったときに、非常に強いアタックが来始めている、その現れではないかと私は、ちょっと見てるのですよね。で、今皆さんね、動き始めてます。動き始めてます。皆さんね、ビジョン持たなくたって大丈夫です。ビジョン持ってる人がいれば、その周りで技が起こってね、みんな巻き込まれていきますからね。でもね、どうせだったらビジョンを持って進んでいきましょう。具体的にね。そしてですね、大きなことが起こるのは確実です。今までにないことをね、私たちは見ていきます。誰が見ていくのかね、皆さんですよね。それで皆さんが背負っていく。で、そのポイントになるキャンプであるということをね、覚えておいてください。それで、アニメがありますので、それを見ていきたいと。こういうふうに思います。
マニラに帰れ。殿下は私たちに友好を求めていながら、貢ぎ物を求めるのは理に合わないことです。殿下を父、私たちは子として接したいのです。
ゴンサーロ、私と一緒に日本に行かないか。
日本とはどこですか？
マニラやマカオのずっと先の国だよ。
行ってみたいです。ぜひご一緒させてください。
どうした？元気がないようだが。
神父様、私は日本に来てもう8年になります。どうして私はイエズス会の伝道師になれないのですか？
ゴンサーロ、お前の願いはよくわかるよ。どうしてゴンサーロはダメなのでしょうか。
何度も言ったはずだが、ゴンサーロには父親がいないからな。この会では片親だと伝道師になれないことになっているのだ。残念だが。
神様、どうしてこううまくいかないのでしょうか。
あなたはいつからこのようなことをなさっているのですか？
フランシスコ修道会に入った時からです。聖書の言葉に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、とあります。フランシスコ会では、主の恵みによってその言葉を行っているのです。
フランシスコ会。イエズス会を辞めて、これからマカオに行って商人になります。でも今日、あなたにお会いできて本当によかった。主のお恵みがありますように。
商人を辞めて、フランシスコ会修道士になりなさい。
神様、お語りくださり、お導きを感謝いたします。明日フランシスコ会に行ってみます。
私はゴンサーロと申します。神様はこちらのフランシスコ会に私をお導きくださったと思うので、厚かましいかもしれませんが参りました。
確かに 神のお導きを感じます。フランシスコ会への入会を認めましょう。では明日から伝道師として炊事などの奉仕をしてください。
本当ですか？それはとても嬉しいです。ああ、夢のようです。神様、神父様、感謝いたします。
私はマニラ総督から外交施設として日本に行くように言われました。ゴンサーロ、君は日本語ができるから私と共に日本に行ってくれませんか？
もちろん、喜んでお供いたします。
殿下、信長様の武将であった時の殿下を私は知っています。
おお、そうかそうか。要はそなたたちフランシスコ会に天主堂と病院を建てる土地を与えようぞ。奉行よ、彼らに直ちに土地を与えよ。ゴンサーロ、ゴンサーロ、達者でな。
ゴンサーロたちはハンセン病で捨てられた100人以上を病院で看病し、彼らの足を洗うなど献身的に使いました。
安心してくださいね。恵まれない病人や貧しい人々がたくさんいます。食べ物を分けてくださいませんか？
あんた日本語上手だね。少し分けてあげるよ。
どうもありがとうございます。あなたに神様の祝福がありますように。恵まれない病人や貧しい人々のために食べ物を分けてくださいませんか？
薄汚いやつめ、近づくんじゃないよ。あっち行け。
神のお恵みよ。
やーい、貧乏人の外国人。
ボロを着て裸足の西洋坊主。
君たちに神様からの祝福がありますように。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。
私はイエス様を信じます。
私も信じます。
エルカナリが偉そうに。
エルカナリのくせに。
私、最後まで信じ通せるか分かりません。
もしも信仰のために死ぬ必要がある場合には、喜んで死ぬほどの確固たる信仰を持つように。もしも機会が来たら殉教するように。
その頃、スペイン船サンフェリペ号が日本に漂着しました。
申し上げます、スペインは日本を侵略するためその手下として宣教師を送り込んだのです。
宣教師を引っ捕らえよ。
ゴンサーロはどこだ？
これらの者はルソンから大使の名目で来て、世が禁じた教えを説いたので、その教えを受けた日本人を含め24名を長崎で貼り付けにして死刑とする。
京都戻り橋での耳たぶを切られてから始まった処刑地長崎への900キロの旅は、真冬の厳しい寒さの中で24人にとってとても過酷なものでした。特に喘息持ちのゴンサーロにとっては、捕まった時にひどく打ち叩かれ骨折した腕が痛み続けたので、最も過酷な旅となりました。しかしゴンサーロは祈りと感謝の人で、他の殉教者たちを励まし続け、あらゆる機会に日本語で説教してイエス・キリストを伝えました。
どうかゴンサルベス神父にお伝えください。私を日本に連れてきてくださって本当に感謝していますと。
罪を悔い改めてイエス様を信じれば罪が許されて天国に行くことができます。私の十字架はどれですか？聖なるイエス・キリストの皆のために死なせてくださるこのお恵みを感謝します。主よ、私は今まで成し得ることは一切成してきました。今我が命をお受け取りください。もしたくさんの命を持っているならばことごとくそれをあなたにお捧げします。イエス様、イエス様。
ゴンサーロは若い時日本で暮らしました。再び神様から召し出された日本で嵐のような3年半を過ごし、イエス・キリストと人々に仕え、自分自身を捧げ天国に帰っていきました。愛と信仰の人、40歳でした。
これからですね、再臨に近づく中でですね、いろいろな災害とか戦争とか問題が起こってきますし、迫害も起こってくるでしょう。また同時にね、主の素晴らしい技と栄光がね、その中で起こってきますのでですね。で、我々も、信仰の歩みをしつつね、対応していくというのは重要なポイントになると思うんですね。そして神様はですね、感謝とね、祈りと従うことを教えてくださっていますが、それを通しての栄光の現れは非常に大きなものとなるということをね、どうぞ覚えておいてください。それからアニメ一度出演者紹介した後にもう一回始まるっていうパターンは教会ではやりにくいですね。それで聖書を出してください。ま、待てないもんね。はい。彼の言葉がその通りになるときまで主の言葉は彼を試した。信仰っていうのは神の言葉に立つことであってですね、私たちが神の約束された言葉、神の祝福の言葉を握ることなのですね。で、それに対してサタンは動いてきます。そしてですね、試すんです。で、試す中でですね、私たちがしっかりと神の言葉に立っているならば、その栄光と技がね、大きく現れてきます。そしてですね、主はね、それを今、この時代に表そうとしているっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かいろいろなことを考えてやろうとするんですが、やろうとして止まりっていう人がいます。これはですね、はっきりとした確信がないからです。祈りを持って聞き、そしてはっきりした確認を取ってきなさい。それを土台に、あなたが進むときに、私の助けと私の技をその中で見ていくであろう。天のさんはどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いします。すべてを感謝する中で、過去のことが十分に感謝されていないので、そこの傷がその人の人生の大きなマイナスとなっている方がいらっしゃいます。すべてを深く感謝し、罪があったら悔い改め、私を叩いてきなさい。その中で解放が始まります。この解放はあなたを自由にし、さらに私の恵みを豊かに表すポイントとなってきます。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにおられています。何か行けという神様の言葉を聞いていて、行ってない人がいます。これちゃんと来るように、明日の白馬キャンプのことを言ってます。行けという神の言葉を聞いている人がいます。 しかし、それに従ってない人がいますが、それに従うように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおのの癒しのためにお祈りください。それでは、悪いところがある方はそこに手を置いてください。私が祈りますが、私の祈りに合わせていただきたいと。こういうふうに思います。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、解放を与え、癒しを与えてください。この中心に臨在されるあなたご自身が、私たちに恵みを送り、癒しの働きを豊かになしてくださっていることをありがとうございます。あなたの素晴らしい恵みの技を感謝します。イエス・キリストの御名によって命ず病の霊を、今すぐ一人一人のうちから去れ！イエス・キリストの御名によって命ず病を、今すぐ一人一人のうちから去れ！イエス・キリストの御名によってお一人お一人の可動精神命ずる。癒されよ！癒されよ！癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御によって、お人よしの稼働の精神に癒しを宣言する。天の様、癒しの技を感謝します。感謝したいと思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。
はい、どうもありがとうございました。